皆さんこんにちは、リエです。ザ・ポットラックはニューヨーク在住のリエと東京在住の渚がアメリカや日本の気になるプロダクトや企業、ブランドをビジネストレンド、クリエイティブ、コンシューマーといった様々な視点からあれこれ話すポッドキャストです。はい。
はい。
ちょっと冒頭がね。
うん。
変わりました。
若干変えましたね。うん、というかお久しぶりですね。
いやーめちゃくちゃ久しぶりですね。
久しぶりになってしまいました。
ね、前回さ、ニューヨークファッションウィークの話したじゃん。
うん、おー、もう、っていうことは？
もう今週からニューヨークファッションウィークなんだ、うん、こっち。だから、半年ぐらい空いてるよね。
おー、じゃあ前回秋だったってことか。
うん。
わお。
そうそう。
わお。はい、お久しぶりです。
久しぶりです。
まあ、リエさんにはね、個人的には会ってたりしてたけどね。
そうなんだよね。年末ね、私、日本に帰ったので、ね、なぎちゃんには、とは、しゃぶしゃぶ食べに行ってね。
そう、なんかあれだよね。多分、それリアルで、うん、我々は会ってしまったから、なんか若干の満足感があるっていうか。
確かに、そこでなんかこう、まあ、中間地点ぐらいで、一回こう、なんかキャッチアップしてるから、なんとなくやった気になってしまったみたいなね。
そんでもありますよね。なんかそんな気がする。
ねえ。いや、うん、そうそう。だからね、ちょっと、時差がね、ちょっと大きくなっちゃったっていうのと、ね、そういうのもあって、結構お互いのタイミング合わせるのが難しくなったっていうのと、まあ、ちょっと今回間がすごい空いたのは、私が、ちょっと冒頭もチェンジしたんですけど、引っ越したんですよね。
わ
ー。イエーイ、そうです。これは多分ね、聞いていただいてる方にもね、メリットな引っ越しですよ。消費をね、ウォッチするにはやっぱり、ここニューヨークがやっぱり、全然やっぱなんかちょっと、引っ越してきてまだちょっとですけど、こう、インプットがね、全然違いますね。
うん。
まあそうですよね。東京とね、地方だと違うみたいな感じなんで。まあそんな感じで、ちょっと今後は、一応これで定期的にやっていきたいので、なるべくそれ以外のちょっとお互いの、大変なことを減らそうみたいな感じで、配信優先で、
そうですね。
若干こう緩めに、やっていきたいなと。うん、で、はい、なんか私たちこう見えてというか、まあ、根が真面目だから。なんか私も結構この間自分で聞いてみたりもしたけど、なんかこうすごい、あと、二人ともオタク気質じゃない。
うん。
だからなんかこう詰め込もうとしすぎる感じがあって。
そうだね。うん。でもしょうがないね。そうだね。
もう気質だからね。
うん。
まあなので。
適当にやれないっていうね。
そう。だからまあ、ちょっと緩めって言っても多分ほぼ変わんないと思うんですけど、まあなんかこう、うん、そういうふうに言っとくと、なんか潜在意識的にね、
ちょっと。そうですね。ある意味自分たちのために。はい。
はい。なので、まあ改めまして、よろしくお願いしますと。
はい。はい。よろしくお願いします。
あれ、なぎちゃんは、結構、私はこの間だから、10月に引っ越したの。
うん。
で、そっからちょっと、引っ越し、ほら、引っ越しがうちね、こっち引っ越してきて、家決めずに来たのよ。
ああ、そうだった。
うん、そうだった。そう。だから、すごい忙しくてずーっと。で、サンフランシスコは、 今のお家よりだいぶ大きかったんですよ。それで、まあ、物がね、入らなくて。
ああ、現実的な問題ね。
そうそうそうそう。なんか、あと家電とかもね、やっぱちょっとなんかキッチンとかに合わないんだよね。
ええー。
だからなんか、こう、微妙に買い替えとかね、やんなきゃいけなかったりとかして。まあ今もまだ終わってないんだけど、全然。
うん。
うん。だから、はい。
まあそっか。そう。日本でいう、なんだろう、ちょっと、まあ、サンフランシスコは地方都市っていうのはあれだけど、
うん、
なんか地方都市の広いお家から突然東京の狭いマンションの一室に引っ越して、キッチンこれ置けないじゃん、みたいな。
そうそうそう、そういう感じ。
そういう感覚か。
うんうんうん。で、置く場所ないのに持ってるものとかあるじゃない？
うん。
うん。だから、ほら、なんか、実家にはハンドミキサーあるけど、東京だとやっぱり買わないよね、みたいな。
はいはいはいはい。
そういう感じでね。うん。
うん。
なんかまあ、とにかく、で、さらにまあ、もともと予定してた用事とか、まあ、あと、ね、なぎちゃんとまた帰国とかあったから、やっと最近なんかこう、住み始めたわっていう感じがしてて。
おー。
うん。結構かかったね。だから半年弱。5ヶ月ぐらいかかってるよね、やっぱり。
うん。うん、
まあ、正味、ほんと、いたの、きっちりいたのが、ほんと、2ヶ月ぐらいだったから。
うん、うん。
うん、うん。って感じでね。なぎちゃんは、なんか、この間、ね、秋、もう冬もね、ちょっと終わりに向かってるけど、
うん。
なんか、あちこち行ってる感じは、見てたけど。
そうね。なんか、何ですかね。まあ、あちこち行ってるのは多分ここ1ヶ月ぐらいな気がしなくもないけど、どうなんだろうな。なんかね、ちょっと最近撮影の仕事が多くて。
うんうん。
まあ、なんて言うんだろう。何かを取りに行ってこなきゃみたいな。
うんうんうん。
のが多くて、撮影をしに、なんか地方に行ったりっていう。
うんうんうん、
ことを、ここ1ヶ月ぐらい特にしてますね。で、今、大絶賛、まあ、撮ってきたものとかを。
ああ、編集中？
そう、後処理をいろいろやってて、もうずっと引きこもって、永遠とパソコンに向き合ってるっていう、
うん。
感じですね。まあ、すごい、楽しいからいいんですけど、
うんうん、
すごいちょっと、私、集中しすぎるタイプで、
うんうん、
だから、気づくと時間が過ぎてて、ぐったり、みたいな。ここ数週間っていう感じかな。うん。
めっちゃ想像できるわ。その、疲れてる様子が。
なんか無になるみたいなね。
うん。
眉間に無って書いてある状態で方針みたいな。感じ。
どう、仕事もプライベートも含めていろいろ行った中で特に印象に残ってる場所とか。
そうですね。でもなんか最近行った場所はどれも良かったなぁという感じで、なんか年始、
うん、
長野に行ったんですけど、
うん、
それは去年の2月も行った場所でして、
長野は長野市、
あそこは何だろう、何になるんだろう、山の上ですね。でも、
ああ、まあ、でも長野県の、
長野、そこも西のだろう、
長野に他になんかメジャーな都市ってあったっけ、
上田、
ああ、まあでも、だから長野か、うん。うん。
そう、全然都市ではないんですけど。
うんうんうん。山に行った。
美しが原、うん、美しが原っていう高原があって。
ああ、あれだよね。なんか日本一標高高いあたりのところらへんだよね。
ああ、どう、ああ、まあでも相当多分この辺なんだ。日本アルプス、
うんうんうん、
のあたりだから、標高高く。 いい場所なんですけど、なんかそこに、うん、去年は日帰りでスノーシューをしに行ったんですね。
うんうん。
スノーシューハイキング。で、その時に、雪原、もう本当に、なんて言うんだろう。普段は牧草地って、牛さんが多分夏とかは歩いてる場所だから、
うん、
だだっ広い原っぱなんですよ。
うん。
で、そこが冬は、もう一面の雪原になるんですね。で、そこにポツンと一軒だけホテルがあるんですよ。
へえ。
なんかもともと山小屋からスタートしたホテルで、大賀島ホテルって言うんですけど。
大賀島？
うん、大賀島。王様の王に、賀は、家で、頭。大賀島。で、まあ、去年はそこでちょっと一休憩させてもらったりとかして、なんか良さげなホテルだなと思って。
うんうん。
で、去年もう一回行きたいなと思って、いろいろ調べてたんだけど、冬はやっぱ大人気みたいで、全然連絡じゃないや、予約が取れず、
ああ。
こりゃ泊まるの難易度高いんだなと思ってたら、なんか去年のちょうど年末ぐらいに、うん、その仕事で、まあ、なんかちょっと撮影行けるような場所を探してて、
うんうん。
あ、ちょうど良さそうだなと思い、なんかウェブサイト見てたら結構多分ね、コロナでキャンセルとかがちょこちょこ出るのかわかんないんだけど、
あ、
なんか結構、そう、直前ほど空きがあって。で、偶然ね、なんか予約できたから行ってきたんですけど、いや、むちゃくちゃ良くて、ちょっとびっくりした。うん。なんかホテル自体は、多分2000年とかに建てられたやつだから、もう20年ぐらい経ってて、なんかちょっとこう、レトロな古さというか、
うん。
があるんだけど、なんかその、古いことを、なんかこう、うまく活かしてやってるなというか、で、もうサービスもすごい良いし、なんか常連さんとかがすごい多いみたいで、なんか食事どころとかで、後ろにいたご夫婦とか、なんかカフェとかで隣に座ってるご夫婦とか、なんかみんな常連みたいなんだよね。なんか今年はなんとかだね、みたいななんかこう、過去との比較の話をしていて。
へ
ー。そう、だからなんか、リピーターが多分すごい多いホテルで。そこはね、なんかすごく、良かったですね。今までこう泊まってきたホテルとか宿泊施設とはまたちょっとタイプの違う良さがあった。なんかラグジュアリーホテルとかなんかこうデザインがとかそういう場所じゃ全くないんだけど、
うん、
いやなんか全体の体験価値となんかこうサービスのバランスが非常に良くて、
へえ、
うん、なんかちょっと感激しましたね。
これは
めちゃくちゃおすすめ。
あ、でも子供も行けれるね。
うん、全然子供も行けるし。
いや、実は長野でね、なんか、こういう、雪の楽しめるリゾートをちょうど探してて。
お
ー。うん、なんかニーズがね、やっぱほら、海外からのニセコの、さ、人気が上がりすぎちゃって。で、ほんで、子供とか連れて行くのもちょっと大変だから。
うん。
なんか長野あたりでないかなと思ってて。でもなかなかほら、やっぱなんかこう、リゾートレベルで、なんかその、雪に近いところっていうのがあんまりないから。
ああ、確かにね。
今これ見て。
スキー場になっちゃうしね、あと。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。いいね、すごい。綺麗。景色がさ、ほら、天空のリゾートっていう言葉を使ってるけど、すごいなんか
まさに
空に泊まってるって感じの雰囲気で。
そうそう、ほんとなんもないからね。
でもすごい温泉気持ちよさそう。
うん。そうそう。なんか私は偶然部屋風呂がついてるところが取れたから、部屋風呂に入ったんだけど、
うんうん、
いやーもう、素晴らしかったね。まあ、厳しい環境ではあるんだけど、ほんと寒いから。寒いし、うん、天気悪いともなんかもう、暴風で、なんか、外やばいねっていう。 感じなんだけど、なんか、スキーとかやらないけど、なんか雪景色とかを気軽に楽しみたい。結構ハードな雪景色を楽しみたいとかだったらすごいいいと思う。で、なんかいろんなアクティビティも基本的に、インクルードなんだよね。
うん。
だから、スノーシューとかも、まあ、スノーシューは1000円だったかな、一泊。で、借りれば、なんか適当に自分たちでその辺歩いて、散歩したりもできるし。
うん。
キッズとかはなんかホテルの前の広場みたいなとこでなんか雪遊びしてたりとかしてたけど。
雪山クルージングとかもあるみたいだね。
うん。そうそうそう。雪上車乗せてくれたりとか。なんかそれがいちいちなんかこう予約してどうのこうのとかじゃなくて、なんか割とパッと行けて、パッと体験できる感じもまた良かったですね。
あれだね、だからインクルーシブな感じなんだね、全部。
あ、そうそうそう。
うん、
まあ周りにね、ほんと何もないからね、逆に言うと。だから宿泊施設が何かをこう提供してくれないと本当やることないっていうロケーションではあるんだけど、まあなんかその面白さはありましたね。
うん。
うん、送迎も
全然知らなかった。
松本の駅からあるし。
ああ、いいね。
そうそう。だからなんか変に雪道走れる車がどうだとか、
うん、
まあ、悩まずに行けちゃう。
うんうんへー。
うん。
いいね。
いいっす。おすすめです、ほんと。よ、めちゃくちゃよかった。
ちょっと。
また行きたい。
これは。これはちょっと、私も行ってみたいかも。うん、ほ
ん
とに。
うん。ぜひ帰ってきた時に。
うん。
もう一泊、まあ、二泊あると多分なんか。
うんうん。
うん。余裕持って過ごせるんだけど、全然一泊で。うん、存分に楽しめる。
へえ。いやー、そう、最近あの辺、気になってますね。なんか、こう、やっぱアクセスの良さが魅力っていう。
そうだね、電車がね、電車通ってるからね、あの辺。
そう、
意外と。
そうなのよ。へえ。まあね、ちょっとうちさ、実家が広島県だから、どうしてもね、やっぱりこう、西に行きがちなんだよね。なんか、国内で旅行するって言ってもね。
うんうん、はいはいはい、
うん。
でも西もきっといいとこあるんじゃないですか？私、逆に東育ちだから。
でもやっぱりね、雪ってなってくると、
うん。
雪ってなってくるとないんだよね。やっぱり。
あ、そっか。
うん。
あと、白川郷も行きましたよ。
ああ、いいね。
白川郷とかだったら西からも行きやすい？遠いのか、でもそれでも。名古屋
ま
で。
まあなんかどっちにしろ、うん、東京から行きやすいところがいいけど、まあ、北海道に行くよりは楽だからね。
まあね。
うん。そうそう。そう、うん、あと、そうだね。やっぱり、西の方は、車ですごい奥地の方まで行かないとって感じの場所が多いんだよね。
ああ、はいはい、はい、う
ん。だからちょっと一時帰国者には本当に厳しいんだ。
確かにね、そう考えると、なんだろう、
うん。
雪とか山とか大自然とか考えると、
うん、
名古屋と、長野とか、
うんうん
うん、と新潟とか、あの辺とかが便利なのかもね。
う
んうんうん
ね、そうだね。新潟も良さそうだね。
うん。
うん。私は今回あれなんだよね。山梨とか、
うん、
三島のあたりの南箱根とか、その辺にちょっと寄って、から実家に帰るっていう、
うん
うん、ちょっとなんか富士山を堪能する感じのルート。まあ、別に実際は堪能するために泊まったわけじゃなくて、ちょっと知り合いを訪ねたりなんだけど、まあ、行ってみたけど、やっぱりちょっとその雪を楽しむ立地ではないから。
まあね、そうだね。
うん、うん。そうね。だからちょっと、いや、長野なんかまた、 行ってなんか見つけたら、昔ね、結構その温泉目当てで、うん、温泉とそういうちょっと夏の山、うん、秘書で長野の方に行くみたいなのは昔何回かやったことあって、すごいそれもやっぱ夏も気持ちいいわけよ。この辺涼しいし、もう露天がさ、ね、もう星も超綺麗だし。
うんうん。
うん。なので、なんかまた行きたいなと思っているので、なんかここすごい今いい話を聞いたと思って。
うん。
うん。ですね。
はい。うん、そんなんかな。先週は、トカチに行ってましたけど。
あずきの？
トカチもまあ、ん？ん？
トカチといえばあずき？
あ、そうなんだ。トカチといえばあずきなんだ。
違う？トカチ。
確かに。
うん。なんかあずきのイメージ。
あ、そっか。乳製品のイメージだったな。
うん。ソフトクリームもまあ、そうだね。とか牛乳、う
ん、あ、でもあずきなんだろうね。なんか、今私、その、現地で買ってきた黒豆茶を飲んでるんですけど、
うんうんうん、
多分、黒豆の産地ってことですよね、つまりはね。
ああ、
ね。違うのかな？豆が育ちやすい。あずき？あずきって黒豆じゃないか。
うん。
うん、そんな、トカチも良かったですけど。
トカチってどうやって行くの？
うん。トカチはね、空港があるんですよ。トカチ帯広空港っていう。だからね、意外に東京からだと意外と近くて。
あ、じゃあそこに直で行けばいいってことか。
そうそう。で、なんか変な話、なんだろう、じゃあニセコに行きますとかっていうと、ほら、うん、あの、新千歳から、また2時間、3時間と移動しなきゃいけないじゃないですか。うん、ね、で、なんだかんだで東京から5時間ぐらいかかる、
うん。そうだね。
じゃないですか。あの、チェックインするまでに。
うんうん。
なんか、逆にその、トカチに関しては、結構その帯広の街近くに空港があるんですよね。
うんうん。
で、もちろん最終目的地にもよるんだと思うんですけど、なんか今回仕事で、ムービングインっていう宿泊施設に行ってきて、なんかそこがね、うんうん、空港から40分ぐらいだったんですよ、車で。だから、なんか、正味、東京から2時間とか、うん、?2 時間ちょいぐらい、うんうん、で、なんかもう、マイナス20度の世界、みたいな、感じで、なんか、あれ、トカチ、いいじゃん、と思って
。
なんかすごい近い感じがしましたね。なんか2泊3日だったんで、なんかすごいいろいろ回れたっていう感じではないんですけど、なんか調べてたらいろいろ見るところも、体験するところもいろいろありそうだったし、なんかマイナス20何度とかっていう天気予報を聞いてたから相当構えていったんですけど、意外となんか着込めば全然いけるなと思って。そんな、なんか、毎週なんかどっか行ってた1月だった気がします。
すごいね、毎週。
うん。
トカチ、なぜ小豆が産地なの？昼夜の寒暖差が大きく、小豆の糖分が高くなる。みたいなこと書いてある。
なるほど。
あとなんか、4年以上土地を空けなければならないので、広い面積がなければ採算が合わないとか書いてあるから。
なるほどね。でも、その土地に合った作物だったってことですね。
みたいだね。
いや、なんかね、トカチすごいいいのは、むちゃくちゃ晴れてるんですよ。
へー、天気がいい。そうなんだ。イメージなかったわ。
でしょ？
うん、
それがね、すごく面白くて、あ、なんか、なんて言うんだろう、地球面白いなって改めて思うというか、なんかあの、空港に着陸する前にこう見えるじゃないですか、北海道の大地がバーって。うんうんうん、で、トカチって、その、じゃあ、札幌とか、ニセコとかの、その、西側、北海道の、西側と、
うん、
西側がその、ニセコとかじゃないですか、札幌とかね。うんうん、 で、東側じゃないですか、トカチってわりかし。東側の北っていう、下っていうか、うん。で、その間に何があるかというと、日高山脈があるんですよ。すごく大きなね。
はいはい。
それがこう壁のように立ってるのがわかるわけですよ、飛行機から見ると。
へー。
で、それから東はむちゃくちゃ晴れてて、雲全くなくて、なんか真っ白なこう、ダーンってこう大地が見えるんですけど、その日高山脈から西はもうめちゃくちゃ雲がこうドヨーンって、
へ
ー。覆ってるのが、なんか空から見るとむちゃくちゃわかって、
うん。
で、なんかそのトカチが冬に晴れが多い理由っていうのもまさにそこらしくて、その雪雲がトカチ平野で遮られる。
うん。
いや、なんか、おもろと思って、地形面白いなーっていうのをすごい改めて思った次第で、うんうん、なんかすごい冬のドヨンとしたなんか感じっていうより、なんかもう青空、真っ白な雪、大地、広いみたいな、なんかそういう感じ。結構こう、明るい気持ちになれる感じの雪景色でしたね。
いいね、それね。
うん。なんか、気温はストイックな感じなんだけど、
うんうんうん、
すごい晴れてるから、
うん、
なんかちょっと不思議な感じがした。
まあ、体感が、
うん、
若干ね、
そう
寒さが、そこまで感じないみたいな。
うんうん。
小豆8割が北海道で作られてるらしいよ。
へえ、そうなんだ。
で、
トカチ知らなかった。
でもかなり大半が作られてるっぽいから。まあなんかそういう寒暖差か。
うん。いや、まあなんか豊かですよね、基本的にそういう、なんか、食材系とか、そういうものは。
うん、そうだよね。
うん。
そう。いや、いいよね、うん、北海道もね。
北海道いい。
まあじゃあ割と、まあでも寒いとこばっかりに行ったわけでもないんだよね。
いや、でも寒いとこばっかり行ってましたね。
あ、ばっかか。
1ヶ月は。
ここ最近はか。
うん。ひたすら。やっぱね、冬というか雪が好きなので私は。なんか冬は冬らしい場所に行きたいっていうのはありますよね。
うんうん、うん、うん。
多分、冬嫌いで、雪も嫌いだから、冬こそ南へって方もいると思うんですけど。
うん。まあ、うちはなんかそういう意味で、あったかいところに行きたいというわけではなく、結婚式があったから、メキシコのカボに行ったんですね、うん、年明けにね。カボ。うん、ロスカボスっていうのかな。西側の南の方なのね。だからもう夏全然夏で、昼間はもう、あれだね、なんかキャミソールのワンピース一枚でも大丈夫みたいな。なんかちょっと、なんかこう、感覚がバグる。
はいはいはい。
うん。
そうなんだよね。なんか、
うん、
夏、真冬にあったかいとこ行くのいいんだけどさ、なんか、バグるよね。
バグる。
行った時と帰ってきた時の寒暖差が結構体に応える。
うん。あと私はもうちょっと結構忙しくてこっちに戻ってきて一日してすぐ行ったから、
うん。
多分その太陽とかにもやられちゃって、
うん。
丸々一日ぐらい寝てたのよね。だから、なんか
。そうだよね。こんな位置だもんね。
うん、もうね。
相当南だもんね。
うん。まあすごいね。なんか、そういう意味で、なんで寒いのから逃げたい人はね、すごいいいと思うんだけど、うん、実際すごいいいとこではあったんだけどね。私も初めてだから、メキシコのリゾート地とかに行くのは。うん、なんか、なんていうの？ほら、やっぱり砂漠、的な感じだから、
はいはいはい、
本当にそのさ、サボテンとかがニョキニョキ生えてるんだけど、それってやっぱ見て普段見ないあれじゃん。 なんか、
確かに
風景だから。
うん。
だからなんかすごいこう、異国感がさ、どこに、にもない感じっていうか、今まで行ったことない感じ、
うんうん、
の場所だったから、なんかすごい面白いなぁと思った。なんかその植生が、とにかく。
はいはい。
うん。
もう、Google マップで上から、上空から見てるだけでなんかこう、砂っぽいっていうか、
うんうん、
なんて言うんだろうね、大地が。
なんか雨はね、9月かなんかに1ヶ月だけ降るんだって。
へぇー、うん。でもすごいリゾート地なんだね。
うん、もうだから、すごいよ、もうだから、そういう人ばっかりだよ。
へ
まあ、基本的には、あの、
もうビラみたいな建物しかない。
だから夏じゃなくて冬、うん、冬にバカンスに行くみたいな人がすごい多くて、はいはいはい。なんかもう空港も降りてからすぐこうなんていうの、バーが、空港の外にバーが出てて、はいはいはい、もうなんかこうパーティーシティな感じがすごい、なんかもう、うん、バカンスムードがすごくて。全然これはまたあのハワイとかさ、ああいうとことはもう全く全然違う感じ。
うん、
で、なんか海は荒すぎて泳げないんだね。泳げないのよ。
なるほどね。
ただ、景色は絶景なんだけど、だからまあ基本はまあプールとか海水のプールに入るみたいな感じなんだけど、そうそう。まあそういうのに私も行ったりとか。したけどね、うん。まあでもすごく面白い場所だった。あ、泣いてる。ちょっとなんか、ね、ポッドキャストやりたいらしいのよね。
やりたいんだ
よ。やりたかったらしいんだけど、でも実際ね、本当にやるってなったら、こう、恥ずかしがりだから喋らないと思うんだけど。
あ、そうだよね。
うん。うん、だけど、こう、入っちゃダメって言われるとね、こう。
ちょっと気になっちゃう、
ね。気になっちゃうみたいで。そうそう。まあそんな感じですかね。
いいですね。
うん。
ロスカボス。
うん。まああの、東海岸からだと、まあもともとリゾートで有名だったカンクンとか、
うんうん。
そっちの方が近いから、
そうだね。
そっちの方が行きやすくて、その、カボは、あの、西海岸の人がやっぱ行くことが多いっていうか、3時間ぐらいで行けちゃうから。
うんうん。
うん。だから、なんか日本人が沖縄に行く感じだと思う。
ああ、なるほどね。
うん。
すごいな、でもこの島の、ここだけがリゾート地になってる。へえ。
そうそう。
いいですね。そろそろ、海外に行きたい。
ね。あの、うん待ってますよ。
はい。なんかね、国内ですごい行動してるな、最近。
まあね、あの、タイミングとして今、別にベストな時期でもないからね。
まあね。
うん。
うん。
うん、でもなんかちょいちょい、やっぱり、人が戻ってきてる感じは、感じますね。
うんうんうん。
うん、まあ冬ですが。
確かにね。
うん、それでも。うんまあ、1月は特にあの CES とか、あと、あの、小売りの展示会で NRF っていうのがあるんですけど、うん、ニューヨークでね。
うん。
まあその辺結構日本の方も来られてて。
お
ー。うん。
そうだね。確かになんか出張行ってる人すごい増えた感は。
うん。
あるよね、うん。なんか特に、なんて言うんだろう。なんかこう、この、二三年の空白を取り戻すかのように、こう、うん、貪欲になってる人がすごい多いなって感じは見ていてする。
うんうん。多分、春過ぎぐらいから、なんかどんどん増えそうな気がする。感覚的に。
そうだよね。
うん。ですね。
うん。
まあ今私引っ越してきてから、まずまあ、サンフランシスコでも、そのエリアごとに、前さ一緒に回ったじゃん。こうエリアごとにさ、いろんな場所ぐるぐる、ミッションはこんな感じで、とか、
うん。
そういう感じで、まあ、今ニューヨークを、 こうあちこち歩いて調べてるんですよ、自分の足でね。
おー、マッピングしてるわけですね。
マッピングして、やっぱ行かないとこうわからない、
うん。
あとなんかやっぱり最近なんか情報がだんだんこう有料化してきちゃって。
ああ、確かに。
うん、あまりなんかWhat's Newはこう行動しないとわかんないんですよね。なんかニュース化されないから。
うん、
だからまあ自分で割とこう。プロアクティブに取りに行かないと。
うんうん。
っていうこともあって。で、あと、自分でこっちでも物を売り始めようかなと思ってるので、どういうところに、どういうものを提案しようかとか、そういう感覚も必要だから。なんかまあ、
うん、
まあ仕事的にもそうだし、今だからこう基礎となる部分の知識をつけるためにすごいあちこち回るのに一番時間を使ってる感じですね、私はね、うんうん、毎日ね、うん、で一応なんかこのままゆるっと最近の注目ニュースにつなげていきたいんだけど、
はい、
あのね、まあもともとこのさ、ポッドキャストでも散々リセールの話をしてたんだけど。
はいはい。あ、出てましたね。あのレポート。
うんうん。
リアルリアルのね。
うんうんうん。またそれもね、やれたらいいんだけど。2022年の、だから去年の10月か。うん、に出てる新しい、最近できた新しいお店みたいな。
うんうん。
カーブドのね、記事があって。で、そこ、それとか結構見ながら、だいぶ行ったんですけど、
うん。
もう、ブティックタイプの、
うん。
ハイエンドヴィンテージストアみたいなのが増えてて。
はぁ。
ちょっとインスタとかでもね、見てほしいんですけど、デザートヴィンテージとか、
うん。
すごい面白い。なんか、こう、もう入り口とかももう全然ショップっぽくもないっていうか、割とその、その分かりやすいショップと対極？
うん。
もう看板ももともとついてた、建物についてた看板も残したままで、ほんとガラス窓に、なんかちょっと書いてあるだけ？しかもそれもすごい筆記体で書いてあるから、
はいはい、
知る人しか入らないみたいな場所で、で、前行った時は、普通にこう、鍵もかかってて、その、ノックしないと入れないみたいな感じになってて。
うんうん、
で、まあ中に置いてるものも、まあ、なんかすごい、ハイレベルにこう、キュレートされた、ヴィンテージアイテムばっかりで、まあ空間もすごいいい感じで、で、こういう感じの店がすごい増えてて、全く今まで、まあ、全くではないけど、今までやっぱなかったトレンドだなぁと思って。
へ、うん、
で、まあこれも前からずっと話してるローアイストサイド、
うん、
にやっぱできてるんだよね。あのあたりが相変わらず。盛り上がってるっていうか、面白い店はもうあそこに集まってるっていう。
へ
え。うん。まあだから多分、まあ、なぎちゃんも来たら、あのあたりが一番好きなんじゃないかなと思うんだけど。
うんうん。
うん。
すごい、なんか、日本人目線で見ると、なんか、うん、日本にありそう。
ああ、まあ確かにそうかも、ね。
インスタだけ見るとね。
ああ、確かにそうかもしれない。ただ、お店のこう、雰囲気は、日本にはないかもね。売ってるものは確かに、
ね、
確かに昔、日本には確かに、すでにありそう。
なんか、テイストっていう意味で、
うんうんうんうん、
ちょっとお店のなんか写真あんまり、
そう
だね。インスタには上がっていない。
そっか、私、うん。若干、
うーん。 え、これは、こういう、こう、ハイエンドのヴィンテージショップが増えてるっていうことなんですか？
そうそうそうそうそう。だここに載ってる、何？その、店舗のうちの、まあ、これもそうなんだけど、他にもなんか、なんだかな。デザートヴィンテージもそうだし、まあ、多分この、なんだっけな。そう、本屋みたいなのも増えてるしね。そう、あとね、どれだ、カミン、あ、違う、エンディングスーンだ。エンディングスーンとかも、
うん。
ま、まあ、本当同じような感じなんだけど、ジャンルが違うって感じで。
はいはい。
あの、
コンテンポラリークラシックウェア。
なんか私が年末行った時は、クリスマスの、ホリデーマーケットとして、エンディングスーンの店舗内で、ヴィンテージのインテリアグッズっていうかテーブルウェアとかなんかシルバーの食器とか、なんかこう、うん、古いトランプとかさ、なんかそういう、なんか、インテリアグッズみたいなのを扱ってるところが、そこでポップアップやってたりとかして。
へ
ぇー。うん。そうだね。なんか結構こう、だから、一回こう、オンラインの方に、まあだから本屋とかもほら、ね、なんかもう、アマゾンに勝てないとか言われた後、やっぱりみんな本屋で本を買う、最近買い始めてて、こっちで言うと、昔からあるブルックス、ん？違うな、バーンズ&ノーブルとか、ストランドとか、そういう辺のブックストアとかも今すごい相変わらず人気で、で、こういうなんかまた、なんか、英語だとなんか highly curated みたいな言い方するのかな？なんかそういう感じの、
はいはいはい
はい、うん、店がやっぱすごい増えてるっていう感じ？
まあ、どうやったってオンラインじゃ提供できない価値提供ができる店は流行ってるってことですよね、多分ね。
うん。そうだね。あとやっぱそこに行かないとないものっていうのがやっぱり集められてて。
うん。
うん。そこに行かないと、あ、まあ、だから、ないものっていうか、その、なんだろう、もともと欲しいものがあって行って買いに行くみたいなのとちょっと全く逆で、
うん。
やっぱもう本来の小売的な、
うん。
その店になら何か、こう、自分の好きそうなものと出会えるんじゃないかみたいな。そういう場作りが、
うん、
なんか、できてるところ、できるところが、やっぱり店を出してる、みたいな、感じかな。だから、非常に楽しい、ね、行くのが、お店にね、うん。
なんか確かにね、最近、何々がどこに売ってるってものを探しがちですよね。何がどこに売ってるん、うん、これってどこに売ってるんだっていうものの買い方をしがちですよね。
そうそうそう。
昔は確かになんかもっと店プラプラ歩いて、偶然見つけて、いいもん見つけたっていうのが多分楽しかったのに、なんか誰かがネット上でいいなって言ってたものを探しに、行くって感じになっちゃいましたね。
そうそう。だからやっぱり、そうするとね、なんか、みんな持ってるようなものを購入することになって、なんとなく、やっぱり、後で飽きるみたいな、ね、あると思うんだけど、やっぱこういう感じのお店って自分の本当になんかこう、テイストに合うもの。
うん。
で、なんかまあね、こういう形だとやっぱり一定ものとかだったりするから。
うんうん。
こう、非常に。
ちなみに、 なんかニューヨークだとこういうお店は混んでるんですか？混雑っていう意味で。
混んでるとは言わないけど、
まあ、そこそこ人は入ってるみたいな。
人は入ってるね。なんか誰も、入った瞬間誰もいないとかはあるんだけど、やっぱちょっと見てると人が入ってくんだよね。
うん。
うん、だから、まあみんなやっぱどうやって来てんのかなみたいな感じ。
へ
ぇって思うけど、やっぱりなんか人に勧められてとか、知り合いの知り合いとかそういう感じなんだと思うよ。
はいはいはい。
うん。
なんか、なんだろう、このカーブドに紹介されてるお店がね、うん、例えばなんかこう日本で言うどういうお店なのかちょっと思い浮かばないんだけど、
うん、
なんか日本ってなんかこういうちょっと、なんていうの、ヒップなお店っていうか、今注目すべきお店とか、言うとさ、すぐ行列できてさ、入場制限してさ、
はいはいはい、
なんか予約しないと入れませんとかさ、なんかインスタグラムで土日は予約を受け付けてますとかさ、
うん、はいはいはい、
なんかそういうことにすごいなりがちなんだなって思って、すごい私はあの行動しづらさを感じてるんですけど、ここ数年、
うん、
なんかフラッと行って、
はいはい、
いいお店見つけたみたいな感じで入れない？
うん。
なんか、それって結局、なんかインターネットでやってることと同じじゃんとか思ってしまうんですけど、そこで待ったりとかね、事前の計画立てたりとかね、
うん、
何かを買うためにそこに行くことになっちゃってるじゃないですか。
うんうん。
なんかそれが結構私はハテナに思っていて、
うん、
なんかそういうことになってたりするのかなと思って今の質問をしました。
ああ、なるほどね。そういう意味ではそういうふうにはなってない。そうです
ね。
ね、う
ん、なんかそう考えると本当に面白そうだなと
思
った
。うん、
なんて言うんだろうね。なんかまあ全然多分、なんて言うんだろう。違う要素は大きいけれど、なんだろう。どっか旅行に行ってちょっとちっちゃいお店に入ったら、なんか面白いもの売ってて見つけて買ってきたみたいな、
うん、
なんかそういう、感覚で、宝探しみたいなことができそうでいいなって思いました。
うんうんうん、まさにそうだと。まあ ね、なんか、そういう人が来る時とかもあるんだろうけど、
うん。
うん、そうだから、なんだろうね。自分も行って快適な人の入りぶり？
うん、
そんなにいないから。でも誰もいないわけでもないから、居心地悪いとかでもないし。
はいはい。うん、そうだよね。逆にこういうちょっとこう、
そうそうそう、
なんて言うんだろう。お店って、なんか、だるそうに店員さんが中にいて、
そうそう、
入るとちょっとイラッとされるぐらいの、
うん。
あ、客来ちゃったみたいな顔されるのがすごい、メンタルに来るイメージはある。
そう、実際結構ほんとこの辺って一人とかで普段の平日とか回してるから、お昼時とか閉めてるわけ、うん、ご飯食べに行って。
うん、
うん。でもまあなんか、なんだろう。まあ、前もなんかこの辺の人はフレンドリーって話をしたと思うんだけど、なんか全然スノビッシュじゃないから。
うん。
うん。結構私は、なんだろうね。こう、ロアイストサイドとか言うと、結構若者の街ではあるんだけど、全然こう、なんだろう。自分はここには、あんまり馴染んでないけど来ちゃってるなっていう感じでもなくて。
うん。
うん。いいですね、結構。
へぇ、楽しそう、
うん。うん。なので、このあたりは、ちょっと、おすすめしたい、もし。来たら、
うん、
かな、うん、
メモっとこ、
うん、まああと最近で言うと、まあね、皆さんこうスタートアップ的なものに興味がある方はどうなってんだと気になっていたであろう、こうグロシエがね。
うん、
リアル店舗を カムバックして、まあ、今度はブルックリンに店舗を作って、今度あの、マンハッタンにもまた作るみたいなんですけど、
へぇ、
うん。
そうなんだ。
ちょうどね、この間歩いてたらね、うん、なんかそう、か、あの、出てて、その、ここにできますみたいな、これから工事しますみたいなやつが。で、採用してますみたいな。
へぇ、うん、
で、私ね、たまたま、まあ、たまたまっていうか、たまたま近くに、あの、うん、ブルックリンのオープンの時に行ったから、うん、あの、まあ、どんなもんかねと気になって行ったのよ。そしたらさ、もう行列がすごくて。
へぇ、
あのね、私あのちょっと、そう、興味本位でさ、あの、ビデオでね、並んでる人これくらいですみたいなのをちょっと撮ろうとしたらさ、もう全然撮っても撮っても撮っても途切れなくて、なんか1分半ぐらいかかったの。撮るのに。
すごいね。
だから、3、400メートル並んでるみたいな感じ？
へ
ぇー。すごいなぁと思って。
すごい。
うん。
それはすごいわ。
で、この間もまたちょっと寄ってみたんだけど、
うん。
それはなんか70ドル以上買うとこのダッフルバッグをあげますみたいなキャンペーンしてて、店舗でね。
はいはい。
あー、まあこれ、なんかちょっと欲しいものあったら、じゃあ70買おうかなみたいになっちゃうなと思って。いや、なんかうまいことやっぱりこう、買ってもらうための仕組みみたいなのもなんか工夫してる感じがあって。
うん
うん、まあやっぱまだ売れてるだなーっていうね。
おー、
うん、
グロシエ健在。
うん、それをね、だからやっぱりね、なんて言うんだろう、やっぱこうニュース的な感じで言うとちょっとこう影を潜めてる感があったんだけど、やっぱり一定の量のね、ファンはいるんだなっていうのをこう目の当たりにして、
はいはい、
まあ、あと、かつ、やっぱりこういう、なんていうの、やっぱり、なんか、日本でこう、飽きられた時の、こう、人の引き方ってすごいじゃない？
わかる。
それとはやっぱ違って、こう、
うん、
あの、そう。だから、一部の人にはそうやって、ずっと、支持されてんだなぁと思って。
あ、まあ、なんかもう、根付いた人たちが、一定数いるんですね。
うんうん、
へぇー。うん、でもなんかちょっと安心した。
そうだね。だから私も、ああ、なんか、なんかさすがだなと思って。だからやっぱりそれってこうね、なんか、そういうこう一部の、まあ最近だとネガティブなニュースが多かったから、ね、うん、ほら、ポジティブな部分ってなかなかニュースになりにくいから。
そうだね。
うん。そういうのをこう見て、まあなんかブランドの底力を見たというか。
うん、うん。
うん。感じたね。うん。
へぇ、
まあ、でも私もね、日焼け止めだけはずっと使ってんだ。グロシエの。
おぉ。
なんか水みたいに結構こう、白くないのよね。なんか、あの、透明なやつで、すごい馴染みやすいから、近所とかに行くときに塗るのにすごいちょうどよくて。うん、それだけなんだけど、なんかずっと買ってるから。うん、まあなんか、
そういうなんか、
ね、うん、個別になんか刺さってる人っていうのは、いるんだろうなっていうね、
うん。まあ欠かせないアイテムになってる、みたいな人たちが、いるんだろうね。
うんうんうん、
まああるよね、なんかそういうブランドって。あれ、ずっとこれ使ってるし、なんか、いや別になんか、良いし、これ以上別に、これ以下でもこれ以上でもないからこれでいいみたいなね。うんうん、
そうそう。
へぇ、
うん、まあそんな感じでね。まあなんかこういうのも、やっぱり、今までもこうね、こういうニュース見ててもすぐに行けなかったんだけど、やっぱ今は、こうちょくちょく行って自分で見て、自分で確かめられるから、やっぱりその、もうダメだみたいな感じのニュースを見ても、いやいや、こういう、
ちゃんと見ると
こうだぞっていうところをね、やっぱそこが今、すごく を知ってる知らないとでは違うのかなと思うので、ね、やっぱりこう批判するのって簡単だから。
そうね。
うん。なんかその何が、こうやっぱ大変な時になった時にどういうふうに、何をこう大事にして生き残っていくのかとかね。
うん。
うん。とても気になるところではあるので、まあなんか、今後もね、ウォッチしたいなと。うん。まあ、あとは本当やっぱ健康系のなんか、アーロヨガのね、
うん、
勢いをすごく感じますね。住んでると。
へー。
うん、もうめっちゃもう来てる人が多い。その、なんか。なんか、おしゃれっぽい人のアスレチックウェアはもうアーロって感じに なってきてる。
へー、面白い。
うん。
そんなになんだ。
うん。そうなのよ。でも、すっごい人も入ってるし。
うんうん。
うん。めっちゃ袋持ってる人も見るし。ね。だから、まあ、まあやっぱほんとね、なんか、ニューヨークでもほんとすごいよね。なんかこの消費の力をどこに行っても感じるというか。
へぇ。
まああとなんかほんとに、なんだろう、なくなっていくものがあっても、なんかよりいいものがやっぱりポコポコできていくから、
うん、うん
うん。すごい面白いなっていう感じです。
いい環境。
うん。なので、まぁちょっとしばらくここにちょっとフォーカスして、もうちょっと各エリアの、なんか、特徴と今見るべき店とか、なんだろう、普遍的に素晴らしいところとかそういうのを、うん、まあなんか把握、うんうん、もう今ね、来たばっかりのタイミングでしておきたいなと思ってるので、もうちょっと落ち着いて来てくれればもう、バッチリです。バッチリ行けます。
楽しみにしてます、じゃあ、うん、現地レポートをいろいろ。
うん。あと実際来てもらった時に、スーパーアテンドができますよ。
おー、楽しみ。
うん。ね。まあ、そんな感じで、こういうふうに、ゆるくちょっと、自分の気づいたことと、記事みたいなのを絡めたりしながら、ゆるやかに。まあ、なんかちょっと、逆も聞きたいんだけどね。もちろん、うん、日本の方でもどうなのっていうのはね。今日はこの辺でね。
はい。
はい。ちょっと久しぶりの、あれだったので。
はい。
はい。では今日のザ・ポットラックはこの辺で。
はい。感想などはハッシュタグザ・ポットラックをつけてツイッターでつぶやいていただけると嬉しいです。またご質問、リクエストなど匿名メッセージサービスマシュマロで募集中です。エピソードのショーノート部分にリンクがありますのでどしどしお寄せください。なおザ・ポットラックの最新情報はツイッターまたはインスタグラム、ザ・ポットラック US でチェックしてください。もう2月になってしまったんですけど、まあ、新年初めての配信ということで、改めて paypal.me でのサポートをお願いさせてください。いただいたサポートは、ザ・ポットラックの配信環境の整備やさらなるコンテンツの充実などに充てさせていただきます。はい。
はい。この今収録してるリバーサイド FM っていうのとかは、このソフト使うのが有料なんですね。で、年に一回更新をしておりまして。
はい。
なんかもし、応援してもいいなと思う方がいらっしゃいましたら、はい、支援していただけると大変嬉しいです。
はい。そうですね。リバーサイド代ぐらいを。
そうですね。
支払えると非常にありがたい
ですね。ありがたいですね。
はい。
はい。では、今年もよろしくお願いします。だいぶ経っちゃったけど。
うん。
はい。では、ザ・ポットラックのリエと、
なぎさがお届けしました。
次回もお楽しみに。
楽しみに。